まっこと人物辞典、
今日は第390ページというさ、まあ、数字の上でね、切りの上390という時に、
そうですね、はい、今日は兵庫県統計科参事で兵庫県立大学特任教授でいらっしゃいます芦屋恒則さんです。こんにちは。
芦屋です。こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まあ、この度あのすごい賞を受けられた大内賞というね、賞なんですけども、はい、
わ、なんかすごい立派な、わ、
純銀製のメダルを、
いやーすごい、いいですか、拝見させて、
どうぞ、
わー、じゃあ持たせていただきます。わー、わーすごい、令和2年度大内賞芦屋恒則殿と書いてあります、はい、この横顔が大内さん。
そうですね、それが大内
です、
ね、
大内兵衛さん言って知ってますか。
いやすいません、ちょっと存じ上げないですね。
年代的にやっぱりちょっとね、
はい、
まあ、戦後の日本経済的に立て直した人の一人の、うん、大内兵衛という経済学者ですね。その人を記念した賞を取られたということですが、あの大内賞自身は分野としてはどんな分野の賞です？
大内賞はですね、あの統計の実務とかですね、
はい、
まあ、調査員さんとかですね、うん、それから統計の研究した人、うん、それから統計業務に長年携わった人が年間最大5人
もらえる賞です。あのスタティスティックスですね、
統計、
うん、いろいろ調査して数字集めたね、という、
それをすごい、ちょっと待って、裏にも何か書いてありました、
うん、
あ、いいんですか、ちょっと持たせていただいてよろしいですか、
は
い、
持って帰らんように
重た、ね、重た、 なんて書いてんの、
統計天下って書いてあるんです。
統計天下、へえ、大内さんの下も名前が書いてあるんですか。これは
大内兵衛という、
兵衛さんとか、はあ、ピカピカやないですか、
うん、
そう思
った、マルクス主義の経済学者ですから、
はい、
あの戦前にね東京大学の教授されて、うん、はい、で後には法政大学の総長をされたというね、経済学者、あの東京都知事になった美濃部良吉さんとでしょ、あの東京教育大の教授から革新都政の一人目、なんか教え子ですわね、
美濃部
ね。
そうです、
この大内賞を芦屋さんが捉えたということ、芦屋さんご自身は、まあ、言ったら長年兵庫県に勤めてこられて、出身は兵庫県ですか。
出身はで、あの兵庫県辰野市っていうところ。
辰野ご出身ですか。
で、辰野、今の辰野市ですか。昔
の旧の伊保川町というところ
。あ、伊保川町、
南の方です。
そうですね、
はい、
で、まあ、神戸新聞の記事、11月5日の記事を私拝見して、はい、で連絡を取らせていただいたんですけども、高校時代の数学の先生との出会いがこの統計の道に入られたきっかけやということですけども、
は
い、そう、授業面白かったんですか。
面白かったです。
普通の数学の授業とは違ったんですか。
数学の中でもですね、例えば確率統計の分野が面白く、
どんな話、どこに思い出に残ってられます。
思い出に残ってるのはですね、統計データでですね、はい、これ社会に役立つというかですね、うん、数学でやったらがっちり決まってるんですけども、うん、まあ、判断を与えたり、うん、そういうところに役に立っている分野ですよということが印象に残ってます、う
ん、へえ、まあ、高校生の段階でその統計というものをに出会うっていうのが、
いや、 やっぱりね、高校時代の先生と中学高校の時の先生というのは大きいですよ。
そうですね、大きい影響力がありますね。
何年生の時です。
ですね、はい、1年と2年とまたがってるんですけども、はい、まあ、2年ですね、進路を決めようと考えた時に、
うん、
何を勉強していったらいいかという時にですね、うん、統計というのが面白そうだと、で社会に直接役に立つのはやっぱ経済統計じゃないかと言われて、うん、そうするとこれは文系になってしまうんですけども、
そうなんですか。
はい、ただですね、はい、
あ、そっか、
ただ今はね、分離融合で、うん、どちらも学問があったんですけども、はい、今は そうじゃなかったんです。文系からどっちか行きなさい、
うんうんうん、
あ、それ結びの集合みたいなところもね。
そうか、そうか。でも理系は理系でいらっしゃいますもんね。
ね、
数で言ったら理系やけど、
うん、
経済統計やったら文系
ですね。
難しい
と。ただ経済統計というのはもう半分以上理系です。
理系の、はい、やってることは理系
で。やってることは理系で、コンピューター使ったりやってます、
ね。先生の名前何ちゅう先生です
か。先生ですか。
はい、
先生はですね、
その高校の時の
複数いて、まあ1年の時赤垣先生、
うん、
2年は田中先生だった。
そしたら別の先生からその一つの、
はい、で、その進路を決めるとき担任が、これは世界史だった林田先生だったんですけども、これは文系です、
うん、
はい、
世界史の先生、は
い、でちょっと面白いなということで、うん、まあ、担任の先生に相談したら、うん、経済統計というのがいいんじゃないかという話をして、
一
人ではないんですね、何人かにそう、して
へ
で、当時私ね、あの文学部か理学部かどっちに行くかなと思ってたんです、
うん、ほんなら全然違うところ
を、はい、を言われて、
うん、
まさに調べてみると面白そうだなと、
うん、あ、よかった
いうところが、
うん、あの、それで結局は漢学に行かれたんですか。
そうですね、経済学というので、うん、まあ、あのいくつか複数あった中の一つが漢学だったんです、う
ん、例えば漢学なんかね、
はい、
数学はね文学部系統の数学の先生がおったんです。哲学科でやっとったんですよ。
どういう
数学でも数で言うと普通自然科学じゃないですか。ところがね、哲学でも数とは何かとやるやろ、
ね、そうなんですか。
本作ね、学問の分野でそんなもんやねそれで経済学部に行かれて、やっぱり間違ってなかったと思われました。
そうですね、当時はね、大型しか使えなかったんですけども、うん、あの面白いというかデータをたくさん見ることができたし、そこからどういうことが判断できるというのが醍醐味なんですよ。数学というのは答えが決まってるんですけども、統計科というのはそう見て分析担当者が判断できる、そういう余地が残されてるんですよ。そこは文系的な要素もあるんですけども、
数字が出て終わりではない、
終わりではないです。
でこれその、はい、大学時代はそしたらその経済統計学を専攻ということですか。で卒論にたらどんなことが書かれ
た。卒論はですね、賃金がどうやって決まるのかということをですね、データで検証、統計学的な考え方で仮説を立てて、それが当たってるか当たってないかということをやってましただから朝から晩までずっと座ってデータ眺めて結果を見て、うん、
あ
これは当たりとかね、これは外れとか、ね、
やっぱりね、人間っていろいろね、私なんか数字見た頭痛なる方ですよ。
あ、そうなんですね。
とかね、やっぱり数字にゾクゾクする人もおります
ね。うん、そのタイプです ね、社さんはね。
そこから何を考えるかという、
うん、数字を見ながらいろいろ想像を巡らすとか。
そうです、それ統計学です。でそれが統計学の考え方というのは、それが統計的に意味があるかないかというのが判断できるツールなんですよ、う
ん、いや、なんかそれがお仕事になってよかったですよね。
それでそしたら県庁いうのはもう最初から、
ね、私ね、うん、大学院で研究者になろうと思ったんですが、うん、はい、ちょっと事情で就職で、私の友達が県庁受けるから一緒に受けに行ったら受けた
んです。そんなノリあります。
ノリあったんです
よそんなノリで受けて受かるんですか。
はい、
あで最初にあの配属されたとこはどこ
ですか。最初はね、あの姫路市に市内住んでたんで、はい、何でもありますから姫路にしてくださいって言ったら姫路にしてくれたんですよ。で税金の調査の仕事、
うん、あんま関係あります。
関係ありますよね、うん、まあ、伝票を送って税金がうまく出されたかどうかをチェックして、
うん、
間違ってたらあの直してくださいという
質問。面白かったですか。それも
面白かった。査察とか、
その辺が僕の友達の市役所や県庁におる人が税金のとこ行った、面白ないね。
いや面白かった
というんで、やっぱり、
ね、言う人がいる
ね、好みのね問題でね、
やっぱり
この税金正しいかどうかというのをね、そこ調べてみて付き合わせて、うん、誤ったら決定できるというか、
あそういう
思ってたらよしってなるし、
ほんでそれで、うん、あ結構長かったんですか。
ね、あの新人は地方機関4年やってって言われてたんですよ、
はい、
それであの人事課の人がやってきて、
うん、
どこ行きたいって言ったら統計やってたんで統計課にお願いしますって言ったら統計課、
あもうちょっと5年目から
ずっと
それから、いやちょっと、ね、その間ね、うん、やっぱり県庁はね4年か3年か変わらないといけない
んですよ。いろいろそうなんですね。
でその次は水産課というところ行って、これデータベースの仕事、
結局そこにつながるんですね、
う
ん、
であの国際交流ですけどもやってました。中国語とか英語とか国際交流で、それから震災が起こったんですよ。
あ
でそこであのどこ行きたいって言うからシンクタンクに行きたいって、で21世紀兵庫創造協会のと、
はいはいはい、
行ってですね、そこで震災の調査の研究とかね、どの被害額を経済的被害がどれだったかというのを調べる業務があってですね。
県庁に就職されて何年目に地震が来ました。
ね、83年に就職して95年ですから13年ですね。
人巡りの頃ですね、
で一周した時、
ね、そうですね。
これでその震災の統計をされて被害と再建
ですよね。そうですね、これはですね、あの私なんか、まあ、専門家でもすぐになかったんですけど、神戸大と一緒に合同調査って書いてますけども、
うん、
一緒に調査する機会があったんです、
うん、
そこで、震災の調査を一緒に大学と一緒にできました。アカデミックな世界にそこで入っていったということです、
うん、それ何年間ぐらい、
3年半。これもね変わらないといけないんですよ、
うん、
県庁の中ではね、
うん、なるほど、うん、
で次はどこ行きたいってまた聞かれて、
うん、
統計行きたいって、
また戻る
戻った。
あ、そうかそうか、統計から震災の方行って統計に戻られたり、なんか まやかしみたいな、ね、そのとほいで何年ぐらい、
それからですね、1999年ですから20年ですかね、統計経過。ただでそれも買わないといけないんで、ビジョン化権もやとかね、いろんなものつけられて、
いろいろで、
いや、看板が付け替えられて変わったという形になって、う
ん、
結局やってること
は統計やけど、その統計作って将来のことも考えられました、うんうんうん、だからそこでビジョン化を兼ねるいう、
ははは
は、今も肩書きありますけども、ね、統計というのは作るだけの仕事が統計からだったんです、
うん、
今はそうじゃなくて、それを活用して、それを利用して役立てなさいと、
うんうん、
まさに21世紀創造局でやってたことなんですよ、
うん、
でそのポストが作られたんです、
うん、
この政策統計担当というのはなかったんです。
アシアさんの
政策分析担当もなかったんです。
アシアさんのために作られた担当、
うん、そうですね、これをやらないと役所はね転勤、
うん、
あ、もうう、
ね、移動にならへんからね、同じこと、
うん、
ポストを作ればそこで移動やと、
うんうんうん、
座ってる席は同じなんだけども移動
したと。だから役所の中ではほんま珍しいですね、その一つの方向ずっと続けられた
り
だね。
そうなんですね、やっぱりこう、うん、いろいろ
やっぱりそれは周囲の人たちの理解とか、
うんうん、
評価がないとね、
そういうことでしょうね、
なかなかできへんということでしょうけども、
それが、まあ、この大内省にも
では、あの周りにやっぱり割に人に恵まれたという面もありますか。
そうですね、私のそのネットワークができててですね、
うん、
教えてくれたり、教え合いをやってたんです、
うん、
アカデミックな世界とかね、国の役人世界とかね、学会で活動も してますし、それもそのネットワークの中で、助け合いですね、ギブランドテイクですよね、うん、それを私がずっとやってた。
でそれで今年の3月で定年退職。
そうです、
あ、そうです。
でこの大内省は何月ですの。
このもらったのはですね、の10月18日付の賞状です。総計の日なんですよ。
あ、そうかそうか、
その日付で表彰するという、統計の日って10月18日
そうなんですか。
それはなぜかというと、日本で最初に統計の発表された日が10月18日、府県物産表って言ってね、
十を等というわけでは ないんですね。
じゃあ違うんです
そうではない、
そうではない、
合わせかなと、
う
ん、
でこの賞を
受けられた。お取りになって、統計っていうのはこ あの先ほどいただいたこの標語の姿2020っていうのも、うん、この
もういっぱいこれ、あの片面地図で片面統計の結果
が、
う
ん、
こういったことを調べたり
作ったり、これ普及、今私の仕事はですね、これを皆さんに広げる、活用してください、使ってください、こんなことが分かりますよと。これ小学校の教材にもなってるんですよ。
そうですよね、
なんかこれはね、これもまあ私はあの自治研修所で県の職員の人の、あの研修の時もこれ使ってますよ、
うん、あ、本当ですか。これ毎年更新される
分
ですよ
ね、
な
すね。
なんかこの県では何が一番取れてとか、そういう、
あの兵庫県の物産が全国に占める割合とかね、うんうん、
これは統計で調べないとわからない、
うん、
で分かりやすくイラストにしたりね、
うん、あ、これ見やすいし面白いですね、見ててね、うん、確かに。
で今年の3月に定年退職されて、それでもあと 3次として残られて、で県立大でもまた教えてる
という。そうですね、あの学生にもね、私の知見を、まあね、経験を伝えなさいという、
うん、
だってですね、うん、県立大の方でもこの4月から教えてもらいました。
そうなんです
か。実は神戸大でもしばらく教えてたの、15年ぐらい教えてたんですけども、まあ、その経験もあってですね、
うん、
これを伝えるという仕事をですね、今この定年をやってくださいという、
うん、
今結構反応はありますか、学生に。
結構ありますよ、
うん、あ、そうですか。
教科書ではです、分からなかったんですけども、私は実際の実務や、うん、データ作ってこんなことに役立っているということをですね、具体的に話をしているので、
うん、
あ、こうだったんか、こういうことが分かるんかということで反応があります。で毎回宿題出して、アンケートみたいに出して、
う
ん、そこに書いてもらうものを読むと、そういう声が返ってくるんですよ。
今までのお仕事の経験の中で一番大きい、やっぱりこの統計で仕事したような震災の問題ですか、他にもあります。
そうですね、まあ、震災というのももちろんあるんですけども、私 あのメインは経済統計、
うん、
で実はその経済統計の中で GDP という統計があるんですけども、はいはい、これが、ね、あの遅かった2年ぐらいかかって作られてたんですよ、
うん、
で知事が、伊藤知事がですね、はい、早く作れと、
うん、
で QE という速報を作って公表した、
うんうん、
というのがですね、かかっとったのがどのぐらいで、
3ヶ月。
最初の2年は一体何だったんですか。
最初の2年というのはきっちりデータを固めて積み上げると2年かかるんですよ、
うんうん、
でもそれをですね、統計的手法を使うと、
うん、
もちろん評価はしますけども、
うん、
3ヶ月で、
うん、
まあ、荒いんですけどね、
うん、
まあそういう仕事されたら中にやっぱり統計の仕事で失敗したようなありますか。
失敗ですか、
はい、
予測が外れたという、
うんうん、
えっていうのは
一番その外れたのはどんな。
ですね、GDP がですね、私が計算したのがプラスだったんですけどマイナスになったとか、
うん、えらい違いですやん。
いやそれも若干なんですけどね、それが新聞に取り上げられてしまったんですよ。ちょっとしたマイナスで、いや誤差というのがあってですね、実はその幅はね、あるんですけど、それをですねなかなか理解してもらえなくて、マイナスだマイナスだと新聞に出てしまったんです。
それはちょっと、ね、
失敗というかね、まあちょっと誤解を
与えてしまった、まあ、
数学はきっちりデータが、ちゃんと計算決まってるんですけども、まあ、統計というのは誤差を含んで見なさいということで、例えばマイナス 0.5 とかというのはほとんど横ばいなんですよ、
うんうん、
で次計算したらプラスになることもあるんです、
う
ん、失敗といえば失敗という意味ですけども、誤解を与えてしまった、
うん、ちょっと残念な思い
でした、ね、残念ですね、せっかく伝えられなかったというのね、まだまだ統計の大事なところが伝わってないのかなと、難しいなというのがあるのかなと思ったりしましたね、
うん、でそうしたまあ一応一つ人生の中で定年迎えられてこういう賞を取られて、今後の目標とか希望になります。
今後の目標ですか、
うん、
今後の目標はですね、まあ一つはこの大内先生のこの業績、うん、これ兵庫県の人なんですよ、うん、
でこれ南阿波自身、うん、
この統計を皆さんに伝えていきたい、
うん、
で大内先生の思いが、
うん
ありましてですね、ここに統計転換ってあったんですが、もう一つね心理を尊重しようというのが、
うん、
実は小学校に松穂小学校にあるんだったんですよ、
はい、
それをですね胸に刻んで、今後ですね統計の有用性こんなに役に立つんだということをですね、
うん、
伝えていきたいなと。でなぜこんな思いがするかというとですね、今リストラっていうかですね、
うん、
予算が削られてきて統計もなくなってきてるんです、
うん、あそうなんですか。
実際例えば兵庫県の消費者物価指数なくなったんです、
うん、
でこれはなぜなくなったかというとですね、予算が削られたのと、
うん、
一番大きなのはこの利用例を上げてみろと言われた時にあまり上げられなかった、
うん、
だから分析、もう一つは分析事例をたくさん作って皆さんに統計が便利だというようなものだということをですね分かってもらいたい、
うん、
で大内先生のこの発想もですねぜひこの回を機にですね伝えていきたいなというふうに考えてます、
ね、
本当ですね、こういったものをもっといろんなものにね、うん、役立てていきたいですね私たちもね、
う
ん、
そうですね、
はい、ということで今日は兵庫県統計科参事で、兵庫県立大学特任教授でいらっしゃる芦屋恒徳さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。